ありがとうございます。私が今行っておりますお家で104歳の方が一番年長者の方団家におりましてね、おじゅつさん、私はいつ死ぬんでしょうか言うて言うんですけど、まあ、おばあさんお迎えに来るまではしゃあないでと、お迎えに来るまでは行けないかというふうな話をするんですけど、やっぱりこうもういつ来てもしゃあないなというところもあると思いますけど、ね、できたらもうちょっと長生きして早死ぬか言うたら、やっぱり一休さんか良寛さんでないけどね、おばちゃんがもう50が基本やけど、もうちょっと長生きしたんで一休さん拝んでください言うたら、ほんだら拝むか言うて、ほんだら50がきで死んでもええか言うたら、いかんな、ほんだら60まで長生きするように拝むか言うたら、それもいかんな、ほんだら70にしようか、それもいかんな、やっぱりいつ死ぬかが分かっとったらなかなかね、アホらしいんですけれども、まあいつ死ぬか分からないので大変面白いと思いますけれども、私の母方のおばあさんが満100で他界しましたけど、大変こうのんきな方で、私が免許取り立ちで車に乗せて家送っていきよったんです。そしたら、向こうから小学生中学生が傘を差して来ておったので、よけそこのでね、田んぼの溝の中入ったんです、車がね。ほんでおばあさんこっち乗せとる、私が上へここから乗っていって、ほんでやっとこさドア開けて、おいおいちょっとすまんわ、ちょっとドア開けとってくれ言うて、その中学生の子に言うて、私が出て、おばあさんが出た、おばあさんすんませんな、これ致命傷になったら困る言うたら、いやいや人の子供に当たらなんでよかった言うてですね、言うてくれるおばあさんでしたね。おばあさんがもうじき100になるんやけど、テレビやらが来たら、おばあさん長生きの秘訣今どない言うんですか言うたら、いや人はなるようにしかならんから、焦ってはいけない、怒ってはいけないというのが、その私の母方のおばあさんの口癖でしたね。で、まあ、最近言うてももう20年ぐらい前ですかね、徳之島の泉重一さんの記事を見てみますと、寿命はお天道様がお決めになることじゃから、これといったことはしとらんでというのが、泉重一郎さん118か20ぐらいまで行きましたがね、ひげのおじいさんおりましたけど、そういうことを言うておりましたんですね。だからそれぞれこう違うとは思うんですけど、私の100歳のおばあさんが、まあ、もし浅井先生の代の死ぬまでにやっておくこという今日の代とか浅井先生の本もまた今から読まさせていただきますけれども、ですからうちのその100歳のおばあさんは仏教の方で仏説異教という長生きをしようと、病気にかからないというお経ですが、その中で長生きの秘訣というのは、一つは入浴をなさるべし、お風呂に入りましょう、お風呂に入って体ぬくめた方が疲労が取れるということでしょうか、二番目に仏様を拝みましょう、やっぱり仏様のご加護力をいただいた方が安心安定して縁でない、それから3番目に花粉をなさるべし言うて、その下の風と書くんです、これはおならのことですね。でうちの100歳のおばあさんは、まあそれこそ死ぬまでおならばっかりこっきょったですね、まあ私を生きてもよう出しよったということ、やっぱ安心したらおならを出す、どこまで出してもいきませんけれどもね、やっぱり川上で小赤身とて風下では風上で出さないかんと思うんですけれども、そのおばあさん、私を生きたら安心するのかよう出しとったん覚えてますね。だから長生きするには、もうその仏説教のその後にあるのは、大小便をこらえるのもいけないですよ、やっぱりあくびとかおならとか、あくびを上の風と言いますが、おならを下の風とか、それから大小便こらえるのはいけませんよと、体のために悪いですよということも書かれておりますけれども、そういうようなこうのんきなところが私のおばには、おばあさんにはあったなということを気がしておりますけれども、私は今、去年も言うたんですけど、死ぬまでにやっておくこと自身は、私はまだ今何にもしておりません。でいつ死ぬかわからんから、そのうちそのうち思いよったらポテッと行くんじゃないかと思いますけど、 あのこの間本ではあの、まあ、ポテト行くんが本人は楽でええんだけれども留守宅はちょっと困る、だから私はガンだと言うてくれた方がええという人がおりましたね。ガンであなたは2年しか命がありませんよと言われたら、本だ2年間はどういうふうに生きたらええか、死ぬまでどういうふうなことをしたらええか、そのいうような死に方を私は選ぶということを書いてる本があります。それも一つ見方だろうと思いますね。しかしまあ私みたいにいつ死ぬかわからんからあんまり考えておらんのもひょっとしたらおるかとは思うんですけれども、しかしそれでも時々気になりますから、あの何かいうような気持ちはありますんで、まあ、今から何が重要なかというようなことも必要なかと思います。なかなかこうかしこまってはあの遺言はできません。で、小保台さんが58の時にちょっと体が悪になって、もう仕事を引くという時に、そろそろ自分も体が疲れてきたなということで、あの死を覚悟しとったようですね。でその病気は治ったんですけれども、あのその後ご遺言といって、その弟子たちにあの遺言があるんです。これはちょっと25はありますけど、全部小保台さんが作ったかどうかというのはちょっと言う学者もおりますけれども、 あんまり難しいことは言うてないんです。そのご遺言の中で有名なのは、自分のええところも言うな、人の悪いことも言うな、言うんがありますね。それから真言密教という自分の教え、真言密教を勉強せないかんけれども、他のことも勉強せないかんと、自分とこの勉強だけしてあのはいかない、やっぱ他のこともいろいろ総合的な勉強せななんだら、その宗教家にはなれんぞということとか、あるいは弟子たちにお師匠さん先生の悪口を言うたり、その誹謗してはいけないということとか、それ変わっとんでは、あの僧侶お寺さんが住むとこではお酒を飲んだらいけない、ほんだら住む寝るとこでは酒飲んだらいかんのだったら他のとこではええんかということで、小屋さん寒いですからね、ひょっとしたらお寺さん酒飲んどったんじゃないか、だから仏教というのは勝手なところがありますから、お酒とは言わずに般若と言うたりね、あるいはその神様祀っとんでおみきさん言うたかも分かりませんですが、そういうふうなこう あんなこと言うとんかというふうな、その悪口言うたらいかん、ええこともあの自分のことも言うな、そんなことから始まってご遺言というのがありますんで、まあ、そういうとこまでは私はよう作らんし、なかなか言うていけんなと、私はもうその時その時という考えを持っておりますけど、まあそろそろ何かしら伝えていかなければことがあろうかなというふうには思っておりますけど、また後で発言の機会があれば、その時までにはあこれ言うとこかなということを決めますので、また後で喋らせていただきます。
はい、ありがとうございました。自分が後の世代にこう伝えたいことというのをまとめるというのも、それもなかなか大きな仕事だとは思います。あの次に山織先生の方から一言テーマについてまたお願いしたいと思います。
あの私は今年で77歳になりました。もう20年ほど前からあの自分が死んだ時こうしてほしいということを3項目にまとめて、まあ、家族に最初に言ったんですね。でその3項目っていうのは、葬式をしない、お墓を作らない、遺骨を残さない、この3項目であります。もう20年前でありますから、私が50代の時です。でそういうことを言い始めたらですね、家族が猛反対いたしました。私はあの岩手県の花巻っていうところの出身ですけれども、浄土真宗の小さな寺の長男として生まれ、弟が2人おりまして、一番下の弟がその寺を継いで、 次の弟は隣の町のやっぱり同じ浄土真宗の寺の住職、2人とも住職やってるんですね。弟たちも猛反対でした。連れ合いも反対、せがれも反対、一人おりませんが、でそれから説得工作が始まりました。この説得工作がなかなかうまくいかないんですよね。で私はもう葬式はしない、お墓は作らない、遺骨は残さない、三項目主義を友人にも言って喋ったり書いたりもして、自分の三無主義だとこう言っていたんですけれども、周辺の者たちが、まあ、猛反対するので、その説得のために20年かかりました。でまだ説得しきれてないんですよね。でなんとか連れ合いは諦め顔で、じゃあまあそうしようかということになりました。で子供の方はもう親父は勝手にせえと、自分は自分で、それじゃあ墓地を買ったり作ったりするよとこう言い出しているありさまで、親子の間の話し合いがまだ済んでないんですね。それから弟たちがもう反対で、そんなこと言うならもう一切うちの寺との出入りを禁ずるってまで脅かすんですよね。かえってそういうことを言うことで死ぬまでに何とかやっておかなきゃならないなと思ってそういうことを言ったんですけれども、これが説得できないでいると、説得するために何とか話し合いを続けていくっていうことが今のところ死ぬまでの間しなきゃならないことだなとこう思っているんでありますが、最近はだんだん諦めの心境であります。説得できないのではないのかと、ああ人間というのは自分がそうやろうと思っても、こういう形で死にたいと思っても、死んだ後のことをこうしてほしいと思っていても、そうままならない、人間のしがらみの世界から結局逃れることはできないのか、また仏教に戻ってきたんですよね。さてそこで全員納得した上で自分の思う通りにいかないのかと今思い迷っているところであります。でそこで、ね、それまあ、いろんな問題が出てきたんですけれども、まあ、葬式をしないとお前がいくら言っても後から友人たちが忍ぶ会をするかもしらんぞと、そこをお前どう思うんだ言われると困るんですよね。忍ぶ会までやらないでいいよとは言えないわけですね。死んでいる、そこまでの権利もないし、そんな恐れたことを言えるわけもない。でそこでまたつまずいてるわけですね。それから遺骨を残さない連れ合いが言うには、どうやって遺骨を処分するのか、それは人間亡くなれば火葬場に行って焼かなければいけない、焼いた後遺骨というものを渡される、その遺骨をどうしたらいい。でそれに対して私はその一握り三骨っていうことを言い出したんです。もう切羽詰まってですよ、連れ合いにそう言われたから。でその焼き場からもらってきた遺骨をですね、生き残った方が金槌か何かで粉にする、私一人でそれをやるんですかと、こういうわけ、自分が後まで生き残るつもりでいるんですね。それはどっちが先に行くかわからないのにですね、私が先に行くことに決まって、それで話が始まっている。で俺が生き残った場合にはお前さんの骨を一晩かかって生前の思い出にふけりながら粉にするよとこう言って、そんな気分にはとてもなれないとこういうわけですよね。で最近では火葬場ではこの遺骨の一部だけを渡してくれる、あるいは灰だけを渡してくれる、火葬のやり方によっては遺骨も灰も全部残さないように焼却することもできるっていうんですね、技術的には。ただこれはエネルギーを消費するわけです。この地球環境問題で、ね、エネルギーを無駄に使ってはいけないという時代に、そこまで完全に焼却するということを主張するわけにもいかない。でやっぱり誰かが残った方がそれを粉にする仕事をしなきゃならない。でそれやってくれよっていうのに、これがやっぱり時間がかかってですね、今のところ連れ合いはそれを承認しているような承認していないような、ちょっと曖昧な段階でありますので、 これだけは死ぬまでにどうしてもやっておかなきゃならない説得。